Broadcasting Program.
Internet Radio.
OK Rocket Channel.
OK Rocket Channel.
こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今週火曜日にですね、
はい、
23日に誕生日を迎えましてですね、
おめでとうございます。
いえいえいえ、ほんまにこの年になって誕生日おめでたくもなんともないような気がするんですけどまあまあ、半世紀を超えましてですね、人間51年生と、いうことになりましてですね。
あ、追いつかれましたね。
そうやね、2ヶ月違いからね、2人で。
ちょうど2ヶ月ぐらい。
赤ちゃんが2月でしょ。
そうです、そうです。
2月何日やったっけ。
2月25です。
あ、4月23やから、ほんま約2ヶ月で。
ねえ。
そうそうそう。なんも、でもこの年になるとさ、
はい。
ほんま、この先輩より後輩の方が多くなってくるよね、人生の。
いや確かにね。
ああだからもう我々もまあ人間のベテランの中に入っていくわけでね。
ベテランですね、ね、年だけはね。
そうやね。で、いや、そんなこと言って足立さんって心はいつも0歳児じゃないですかなんてね、フェイスブックでも言ってくれる人がいたんですけどね、
はい、
心は軽いんやけどもね、
お
体が重い。
いやいや、 見るからにね、重たそうやもんね。
誰かさんにはますますお腹がバージョンアップして、
なんか秋のセミナーも
そう、
ね、
どうなってんねやろって。
内容、
俺ね、妊娠してるんじゃないんですよ、はっきり言いますけども。
え、
妊娠してるわけじゃないんだ。秋にあったら腹がまた膨らんでるなんてことはないわけですよ。
ほまでか。
それを皆さん確認しに来てください。
はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、思考とプログラムの後編ということでですね、やっていきたいと思うのですけどもですね、
はい、
前編ではですね、思考の話を、
うん、
させていただき、
はいはい
はい、思考っていうのはなかなかね、
うん、
捉えにくい。
そうですよね。
これが思考かって言っているのが思考である。
うん、
わけわからんよね、
なんかね、
うん、だから自我ってなんだろうって言ってんのが自我である。
オール自我とか言いながらもね、
そうそう、どうしてもやられちゃうんだよね、
うん、あ、これも自我やったみたいなんで、
う
ん、
そうそうそうそう。でね、よくやられるパターンっていうのがあってね、もやもやしているからすっきりしたいんですよねなんてね、
はいはい、
そんな人がいるんですけどもね、はい、それはですね、逆なんですよ。
はいはい、
うん、すっきりしたいというね、思考が、
うん、
もやもやとした気分を作っている。
はい、そうなんですね。
ね、あなたも、
誰
か多分これ身に覚えがあると思いますが、
ちょうどね、先週ですよ、
うんうん、
このなんかこの何ヶ月間ね、もやもやもやもやしとってね、
ほうほう、
ほんで、あ、お風呂入ってる時ですよ、
ほうほうほう、
ほっと気がついたんが、
おう、
あ、この自分の周りの外の状況が変わればすっきりするんやってまたやってたんですよね、
と思考が言っていた。
うん、
うんうんうんうん、
状況が変わればすっきりするって思ったことに気がついたらね、
うん、
すっきりしました。
よかったな。
また外を探してた。ああいうの、
そうそうそう、結局ほらやっぱり分別心っていうのがあってね、これがこうなったらすっきりすんねん、
そうい
う思考があって、だから今そうなってないからモヤモヤすんねんみたいなのがあってやね。
そうなんですよ、
うん、結局ね、人間のドラマっていうのはね、脚本、演出、主演ね、
はい、
全部思考がやってるのよ、
うんうん、
一人でね、
そうですよね。
そうそうそう。でね、ほとんどの人が自分が考えているんだと思い込んでいるから、
うん、
いつの間にかこの自我のね、自作自演劇場に巻き込まれてしまう。
まあ、やられますね。
うん、ほんまにすぐやられるやろ。
ああ、すぐですよ。
そうそうそうそう。でね、前回お話ししましたけども、思考っていうのはね、この肉体が私だと思い込んでいる。
うん。
はい、それが自我なんですね。
はい。
ですから思考と自我は同じもの。
うん。
うん。ですから言いました通り、勝手に思考は思考してるわけですから。
はい。
前半前編でも言いましたが、1分でも思考を止めるということができない。
うん
うん、思考を止めようとするとですね、思考よ止まれっていう思考に巻き込まれるんですね。
はいはい。
で、思考っていうのはね、コントロールすることができない、
うん、
コントロールしようとするのも思考だからどうしようもない
ですよね。
そうそうそう。でね、じゃあどうすればいいんだよっていうことになるんですけどもですね、
はい、
これはね、もうやってくる思考に気づくんですね、
うんうん、
これが鑑賞。
はい、
で鑑賞の鑑っていうのは見るでしょ、で照は照らすって書きますよね、
はいはい、
で、これとよく似た言葉に観察というものがあるんですけども、観察っていうのは対象を分析して理解するためにやるんですよ、
最初それやってましたよね、わからんと。
そうやろ。
うん。
で、要するにね、思考を観察しているのは思考なんやね。
そうですね、だキリがないんですよね。
そうやね。で、虫がね、隣の虫見てね、
うん、
ああ虫っていうものはこういうものかなんてことやってるわけですよ。
はいはい。
そうだからね、何にもなれへんわけこれ。
まあでもやってるつもりでやってますからね。
そうそうそうそうそうそう。でね、鑑賞っていうのはね、全く何もしないわけ。
はいはい。
ただただやってくる思考を眺め照らすだけ。
うんうん、
で、分かりやすく言うとこの空の立場でね、
はい、
ありとあらゆる思考を雲として眺めるわけですよ、
うんうん
うん、だから全く手を空はつけないじゃないですか、雲に、スペースですからね、
はい、
ですからそのスペースにやってくる雲、を、ただただ眺める、
うんうん、
でこの鑑賞をですね、ライフワークにしてですね、自分の心を眺めるのがですね、習慣になると、
はい、
この思考との距離がね、少しずつ空いてくんねんね、
うんうん、
そうすると自我というものがいよいよとはっきりしてくる、
はい、
と同時にですね、あることに気づくわけですよ。
どんなことですか？
それはね、生きていくためにはですよ、
はい、
思考なんてほとんど必要がない。
なるほど。
そうそう、なんてね、こんな話をしますとですね、じゃあ仕事するときはどうすんねんっていう人がいるんですね。
まあ僕も最初それ聞いた時ね、そう思いましたよ。
で、ね、で、没頭っていう言葉があるじゃないですか。
はいはい。
頭をなくすね、例えば仕事に没頭するなんて使いますよね。
はいはい。
一つのことに集中してね、行為そのものとなっている状態をですね、
はい、
禅では三昧って言いますでしょ。
そうですね、
なんとか三昧ってね、
はい、
で没頭も三昧も同じ意味なんですね。
うんうん
うん、その時は全く思考していない、
うん、
ということはやっている私がいないってことですよ、
はい、
で考える私がいないからストレスもない、
うん、
じゃあなんで仕事なんてできるのかと言いますとですね、
うん、
なぜなら知性というのがあるんですね。
はいはい。
1対1たす1は2、
うん、
さてここに私がいるでしょうか。
いませんね。
ね、数学の教科書にですよ、
うん、
個人的なエゴを感じるのか。
公式にエゴはないですね。
でしょ。だから、要するに思考と知性っていうのは別物なんやね。
ほう、なんか、そうなんですね。ほう、
ほうほう、思考の中心にはね、必ず個人のエゴっていうのがあるんですわ。
うん。
なんで俺がこんな仕事をやんなきゃいけないんだよとかね。
はいはい。
もし失敗したらどうしようかとかね、
うんうん、
まあどうでもいいことをいろいろと思考は考える。
はいはい。
知性というのはですね、知性がやるのは今必要なことだけです。例えばですよ、うん、
はい、
ぴっかりと7時に駅前で待ち合わせをした。
はい。
じゃあ6時30分発の電車に乗らなきゃいけないな。
はいはい。
では、6時15分に家を出よう。
うん。
シンプルでしょ。
はいはい。
必要なことだけを考える。
そうですね、
だから電卓のようなもんでですね、
うん、
私という個人が介入していないわけですよ、
うんうん
うん、で思考というのはそうではなくてですね、
はい、
どうせピッカリのことやから、 はよついて、
うん、
立ち飲みで一杯やってるんやろな。いやいやいやいや、もしかしたら会社の女の子と話し込んで遅れてくるかもしれへんな。
うん、
その時俺一体何やって時間過ごせばええねんと。
ほうほう、
そもそもあいつってやつはな、なんてね、
うんうん、
怒ってもいないことを妄想してですよ、不安になったりイライラしたりする、
うんうん、
これいる、
ね、
いらんやん ね、
全然邪魔ですよね。
そうそうそう、で思考はエゴが中心にあるのでですね、
うん、
でいつも感情的なんですよ、
うん、
で知性っていうのはエゴがないので、
はあはあ、
とっても静か。
なんか初めて聞く話ですね。
でしょ、
思考と知性の、
そうそうそう、でね、この思考と知性の違いがこうはっきりするとですね、
う、
明らかに思考というのは知性では違う、今説明したようにですね、
うん、
私がいて感情的ですから、巻き込まれることがなくなってくるわけですよ。
はいはい、
で人生がとってもシンプルになる。
うん
うん、いかがでしょうか。
まあ自我イコール思考ですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
な知性イコール何になるんですかね。
知性イコール知性ですわ。
知性は知性、
そうそうそうそう、そこに私っていうのはいないわけ。
はいはい、
でさっき言ったように 1+1 は2に私はいらんでしょ。
いりませんね。
うん、で7時に待ち合わせをしたら何時に出ようにっていうことに私っている、
関係ないですよね。
でしょ、
うん、
でこれが知性なわけですよ。
うーん、
で私っていうのはその結果を心配したりさ、
うんうん、
失敗したらどうしようとかさ、
ああ、
あ、まあ指示に間に合わなかったらどういう言い訳しようかとかさ、もう 今と関係ない余計なことを考えるわけですよ。
知性の出る幕ってほとんどないですね。
そうやろ。そうそう、まあもちろん皆さん知性は使ってんねんけど、ほとんどこの思考の方がメインになってるわけですよ、一日中。
そうですよね、う
ん、だからそんなものなくても生きていけますよっていう話をちょっとさせていただいたんですけどね。
ああ、知性があれば生きていけますよね。
そうそうそう、はい、うん、それではね、今日後編ということでプログラムの話ちょっと入っていきたいなと思うんですけどもね。
はいはい、
先日やらせていただいた福岡の極楽セミナーでですね、
ね
え、一番前に座った男性がですよ、
はい、
プログラムって一体何ですかってね、
うん、
質問していただきましてですね、
はい、
で私はその男性にですね、あなたは女性が好きですかって聞いてみたんですよ。
はい、
でするとね、ちょっと間が来ましてね、
うん、
ちょっと照れてたんかもしれないんですけどそれはみんなの前ですからね、はい好きですってこうおっしゃった。
はいはい、
でね、続けてね質問してみたんですけども、
うん、
ではなぜ女性が好きなんですかって、
はあ、
ね、するとその男性はしばらく考えてからね、分かりません、
うん、
っていう答えが出てきたわけですよ。
はい、
ですから分からない、
うん、
それがプログラムなんですよ。
まあ、説明のつけようがないんですね。
そういうことで、ね、最近、結婚した人、
はい、
ね、個人セッションする機会がありましてね、またこういうプログラムの話になったんでちょっと話聞いてみたんですけども、
うん、
なぜその方と結婚されたんですかって聞いてみると、
はい、
もちろん愛してるからです、
うん、
まあ、新婚ですからね、いうわけなんですけども、ではなぜ愛してるんですかって聞くとですね、
うん、
やっぱり相手のこのいいところをいろいろと教えてくれるわけですよ。
あ、はいはい、
うん、で、まだまだね放っていかなきゃいけないで、なぜそれを良いと思ったのですか、
うん、
で聞いてみるとですね、これをちょっと繰り返したんですね、
はいはい、
すると結局わからない
そらそうですわね、
どこにぶつかっていくわけですよ、
うんうん、
で僕だってですよ、正直なんで今お気楽チャンネルなんてことをね、
うん、
やってるのかさっぱりわからない。
ああ、なるほどね。
いや、もちろん自我はね、
うん、
やりたいと思ったからって言いますけどね、なぜやりたいと思ったのかって思考に質問してみたら、
うん、
やっぱり、ね、最後はね何にも言わんようになんだよね。
ああ、なるほどね。
もしびっかりがでね、
うん、
お前はなぜ男なのか、
は
あ、どうしてそんな顔してどうしてそんな性格なのか、
うん、
って聞かれたらどう答えます？
そんなん分かりませんよね
どうよ、
分かんないです
でしょ、だからその地球に向かってですよ、
は
い、なんでお前ぐるぐる回ってんねんとかね、
うんうん、
ひまわりになんでお前そんな黄色いねんとかさ、
うん、
猫になんでお前にゃーにゃー泣くねんみたいなさ、 ことをもし聞いたとしてもですよ、う
ん、ええ、
そんなこと知るか、いけますか
確かにね、
答えはね、
うん、
ですから要するにですね、宇宙丸ごとプログラムなわけですよ、
はい、
逆に言いますとプログラムでないものなんてない、
うん、
うん、でもね、自我はこの肉体を自分だと思い込んでいる思考ですから、
はいはい、
全部ですね、自分が選択してるんだ、人生は自分が動かしているんだって錯覚してるんですけどね、
まあ、自由意志で選んでると思いますよね。
そうそうそう、本当私個人っていうものはね、
うん、
何にもやってない、
はいはい、
ということですわ、
うんうん、
でね、この人間業界はですね、ちょっとイメージしていただきたいんですけど、この川がね、
はい、
60億あるようなもんなんですよ。
あ、はいはい、
うん、でそれぞれの川にはですね、自我がプログラムされている、
うんうん、
ですから、川がですね、この川は自分であるってね、
うん、
思い込んでいるわけですよ、
うんうん、
だから、僕はあの川より大きいけども、
はい、
向こうの川よりは小さいななんてね、うん、ことを認識できる、
うんうんうん、
ですからここでいろんな人間ドラマが生まれてくるじゃないですか。
まあ、比較でね出てきますもんね。
そうそうそうそう、はい、さてここで問題です。
はい、
川の大きさや流れは、
うん、はい、
川自身がコントロールできるでしょうか。
あ、川自身にはできないですね。
ですよね。
誰かが作ったんでしょうね。
できないよね、
うん、
ね、川がもしもっと大きくなってやるとかね、
うんうん、
あの川より早く流れてやるっていくら考えたところでですよ、
そうですね、
どうしようもないじゃないですか、
うん、
ですから川は何にもやっていない、
はいはい、
ね、これと我々人間もね全く同じなんですよ。
うん、
うん、私ができるっていうのはね、何度も言いますが思い考えることだけであって、体を動かすことはない、
はい、
ね、自動車を動かすにはアピカちゃん乗ってるよね、ガソリンというエネルギーがいるじゃないですか、
はい、
ですよね、
で
それと同じように我々の体を動かすにはエネルギーっていうのは必要なわけですよ、
うん、
さてそのエネルギーは一体どこから流れてくるのかね、
お、
私というこの川の上流をたどっていくとですよ、
はい、
どこに気づくのか、
うん、
っていうことですわ、
はいはい、
ね、
うん、
川をたどっていくと源泉に行き着くじゃないですか、うん、
源泉は1個しかないですもん ね、
ね、源泉がなければ川も存在しないでしょ、
うん、
だから、60億の独立した川があるっていうのはね、
うん、
実はこの脳が作り出した幻想でありですね、
はい、
今ピッカちゃん言うたけど源泉っていうのはたった一つしかない、
うん
うん、ですから私がやっているのではなくてですね、
うん、
全て源泉がやってるわけですよ。
ああ、分かりやすい例えですね、それ。
ああ、そうですね。それは良かったですけどもね。
おうおう、
だから、この僕はですよ、
うん、
タバコ一本吸うこともできない。
はいはい。
まあそんな話をしますとですね、
うん、
いやいやいやいやいや、僕がタバコを吸う選択をしたんだってね、
うん、
思考は言うんですよ。
うんうん、
ね、この番組をお聞きいただいてる皆さんもですね、多分ですね、自分が選択しているんだってね、はい、思っている方が多いと思います、
はい、
でもですよ、ここからよくね、皆さんで考えていただきたいんですけどもね、
うん、
性別もね、
はい、
容姿もですよ、性格も、
はい、
両親も、
うん、
両親、親、両親のことですよね、うん、
はいはい、
生まれた場所もですよ、
うん、
育った環境も、
はい、
何にも選択しないじゃないですか、
うん、
ちゃいます。
そうですね、
何にも選んでないでしょ、
うん、
ね、ですからあなたの DNA というね遺伝子のプログラムもですよ、
うん、
その後で自我を形成していく環境もですね、源泉が決めたもんなんですよ、
うんうん、
じゃあどうでしょう、ピッカルちゃんが決めたわけじゃないじゃないですか。
そうですよね、
この DNA 持っていくなんてねそんなわけないわけであってですね、要するにですね、このあなたがあなたであるためにですよ、
うん、
あなたは何にもしていない、
うんうん、
おもろいね
ですね、
うんうん、例えばですね、ピッカリちゃんがですね、居酒屋に行ったとする、
はい。
よく行くあなたは。
はい。
はい。さて、まず最初に何を頼むでしょうか。
とりあえずビールですわね。
だよね。
はい。
でもそれってピッカリが選択したんですか。
と自分で思ってますね。
そりゃそうやね。
うん。
でもね、それは思考が選択したんではなくてですよ。これよく聞いてくださいね。
はい。
脳の反応。
うん。
以上です。
ああ、脳の反応以上ですね。
うん、だからこの反応がプログラムなんやね。
ああ。
だから思考がね、
はいはい、
とりあえずビールでしょってね、
うん、
考えるのはその反応が起こった直後です。
ああ、反応の後ですね。
あ、だからほんの一瞬後やから、
うんうん、
思考は自分が選択したって思い込んでるわけですよ。
うんうん、はいはい。
うん、だから要するにプログラムの反動、プログラムの反応がですね、
はい、
衝動となり、
うん、
我々はこの衝動によって動いているわけですね。
うんうん。
ですから、いくらですね思考がうんうんなって考えたとしてもですね、衝動をやってこさせることはできない。
まあそうですね、
思考がこう衝動を作ることはできないんですよ。
うんうん、はいはい、
だから何にも起こらない。
うんうん、
なんていうね、話をしますとですね、例えばですよ、ピッカリちゃんがよしじゃあ今度飲みに行った時にね、
はい、
最初一杯目にですよ、チューハイを頼んでみよう、
うん、
そうすればこの俺が選択したことになるはずだ、
はい、
と、あなたが思ったとする、そして実際にチューハイを注文した、
はい、
とするじゃないですか、
うん、
でそれがですね、この僕の話を聞いたピッカリの脳の反応なんですよ。
うんうん、そうですね。
そうやろ。
うんうん
うん。で、その反応を起こすプログラムに対してはピッカリちゃんは何もしていない。
はいはい。
与えられたもんです、すべて。
はいはい。
ね、だから、うん、要するにね、この居酒屋でビールを飲みたがっているっていうのはね、
うん、
ピッカリちゃんではなくてですよ。
うん。
源泉なんですよ。
源泉が欲しがってるんですね。
源泉がビール飲んでるんですよ。
うんうん、
ね、この源泉のことをですね、
はい、
私は創造主と呼んだりね、他のことは神様だとかね、
まあ大いなる存在、
そうそう大いなる存在なんてね、
うん、
まあ人間業界ではいろいろ呼ばれている。
はいはい
はい。ですから今この番組をお聞きいただいているあなたの人生がね、
うん、
どんなようなもんであってもですよ、
はい、
全てこの宇宙の創造主の意思通りであって、
うん、
寸分の狂いもない。
はい。
ですからそもそもあなた個人はですね、
うん、
どんな罪を犯すこともできないし、
うん、
逆に過去にどんなに素晴らしい功績があったとしても、
はい、
それはあなた個人の手柄ではない、
うんうん、
ということですわ。
はいはい。
うん、あなたの人生はあなたのものではなくて、
うん、
創造主のパフォーマンスなんですね。
うん、
ここまでどうでしょうか。ちょっとバッとこう飛ばしましたけどもですね、
まあ今まで聞いてた話がなんかよく分かったような感じですよね。あ、そうか、
それでよかったわ。だからね、この話を受け入れないのは、
うん、
思考がこの肉体は自分だって思っているから、で、脳が、自分だってこう認識して外の世界を、客体だと思ってるから。
はいはい。
だから錯覚の世界にいるからなんですね。
うんうん。
だからそれをピョーンと飛び越えるような体験をする。
うん
うん、そうすると明らかにそうであるっていうことは分かるわけですよ。
はいはい。
うん、だから、みんなこの肉体が自分だと思い込んでるからさ、
うん、
自己嫌悪になったりさ、
うんうん、
うつ病になったりさ、
うん、
罪悪感で苦しんだりさ、
うんうん、
自己否定で苦しんだりいろんなことするじゃないですか。
そうですね。
それは、思考の仕業ですってことですよ。
うんうん
うん。だから、罪悪感とかね、コンプレックスっていうのはね、もう全部ね思考の仕業であり、自作自演劇場、
はいはい、
ですからね、そんなものは全く必要がない。
うんうん
うん。ですから浄化ワークでね、善悪の観念をせっせと手放していくわけですよ。
うんうん
うん。ですからこの自我の原動力であるね、分別心がすっかりと消え去ると、
はい、
創造主である自分と一つになって生きるようになるわけですよ。
うんうん
うん。宇宙と共に生きる、
はい、
これがね、お気楽の真髄なんですね。
あーはー、なるほどね。
うん。ね、ですから、人生上昇力やらせていただいてるのもね、
はい、
一人でもね多くの人がねこの本当のお気楽、考え方を変えて気休めになるんではなくてね、うん、そういう分別心がドーンと落ちた時のお気楽さ、
うんうん
うん、これはもう格別なもんがあるんでね、
はいはい、
少しでも多くの方がこの本当のお気楽に出会えますように。
はい、
はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。